昨日の強風で桜がほとんど散ってしまいました。この桜の時期というのは、さまざまな思いを人の心の中に呼び覚ます、そのような季節のようです。数日前ですけれども、5年前に奥様を病気で亡くされた男性の今の思いを綴っている、そんな文章が目に留まりました。少し読んでみたいと思います。その日、いつものように10時ごろに妻が入院している病院に着いた。病室を開けると妻は着替えてうっすらと化粧までしていた。どうしたんと聞くと、花見に行く、宿川へと言う。その日は明け方まで雨が降り、肌寒い日であった。桜も見頃を過ぎ、病院から宿川まではかなり時間がかかる。妻の願いとはいえ乗り気にはなれなかった。今日は天気が悪いし寒いし、いや行きたい、押し問答の末、もういいと言った。妻の顔は悲しそうだった。私はその顔を見て行く決心をした。宿川に着いた時はかなりしんどそうであった。桜もほとんど散っていた。しかし私と腕を組んで歩き出すと、妻は生き生きとしてきた。妻の横顔は輝いていた。はしゃぎながら何枚も写真を撮っている。病を忘れさせる楽しい幸せなひとときであった。これが妻との最後の花見になろうとは、てんてんてん。その日、妻は日記に、大好きな桜を今年も見ることができて涙があふれそうになった。いつ終わるかわからない命、それまで美しい思い出、感動を心のアルバムにたくさん残していきたいと書いていた。妻が亡くなってからは桜をめでる気にもなれなかったが、おととしから妻の遺影を手に花見を始めている。今年はどこへ桜見に行く、ゆっちゃん。これ奥さんの呼び方ですね。ゆっちゃんと呼んでいたようです。こんな文章が目に留まりました。人は元気な時、病の時、それぞれに気持ちが変わっていくものです。元気に前進、前へ進めそうな時、立ち止まりたい時、前へ進みたくても進めない時、いろいろあるものですけれども、どんな時でも私たちの周りにはそっと背中を押し、共に隣を歩いてくれる誰かがいてくれる、そういう誰かのおかげで私たちは日々精一杯生きていくことができるのだと思います。桜の話ではありませんけれども、私たちは今週4月の4日の水曜日に、先ほど子どもたちに話をしたキング牧師の命日を迎えておりました。今年で亡くなってちょうど50年ということで、米国各地では追悼のセレモニーが行われたようです。キング牧師、もし生きていれば今年89歳という年齢になっていたはずです。彼のことはいろいろ書物や話で皆さん聞いてご存知のこともたくさんあると思います。知っていること、重複していることもあると思いますが、今日はこの魂の牧者キリストという姿を共に考えるにあたって、少し身近なこの我々と同じ人間として人々のために尽くしたキング牧師の足跡を少しだけ紹介してみたいと思うのです。 ジョージア州アトランタの生まれで、6歳の時に仲良しの白人の友達からもう一緒に遊べないと言われ、それで初めて彼は人種差別を実感したわけです。遡ると1640年代からアメリカにアフリカの黒人たちが奴隷として連れられてきていたそうです。年表の年号でいうと1865年にアメリカの憲法が修正され、形の上では奴隷制度はそこで終わったとされていました。形の上では。しかしそれ以降も白人たちは黒人に対する態度を一向に変えようとはしていなかったのです。その当時のデータとして、奴隷は約400万人がいた、アメリカですね。そしてそのほとんどが南部に集中していた。彼らは安い賃金で働かされる。選挙権もなく、トイレや待合室は白人とは別々の場所に、などなど、さまざまなルールが合法化されていました。例えばバージニア州などでは、学校が別々ということに加えて、黒人と白人の結婚を禁止する。違反すれば5年以下の懲役。そのようなことが実際に行われていたというのです。さて、キング牧師ですけれども、彼はアトランタの大学で最初は牧師ではなく法律家を目指していました。彼が大学で調べれば調べるほど疑問が募ってきたといいます。合衆国憲法の言う正義と自由とは、すべての白人のためのものではないか、すべての人のものではない、書き物に終わっている法律を現実的なものに改めなければならない、矛盾に気がつき行動を始めようとしていた。その時の足がかりとなったのが教会でした。教会は唯一黒人たちが自由に集団で集まれる場所だったのです。25歳の時、彼はアラバマ州モンゴメリーという町のバプテスト教会に赴任していきました。そこで出会った教会の人々は、覇気がなく黙って現状を受け入れている。劣等感で精神までも麻痺し奴隷になっている、そんな状況を彼は目にするのです。キング牧師は毎週のように説教で、すべての人は平等に作られている、すべての人とは我々黒人をも含むすべての人であるということを繰り返し話していったということです。人々は彼の説教を聞き、あまりにも物事を知らずに疑わずに生きてきたということに気づかされていったのです。そんな中、1955年の12月の1日、夕刻、仕事を終えたローサ・パークスという女性が公共のバスに乗っていました。車内は満席で、そしてその後に白人客が乗ってきた。その時バスの運転手が大きな声で、席を譲れと命令口調で言ったというのです。当時バスの車内の前方が白人席、後方が黒人席ときっちりと分けられていました。そして白人席がいっぱいになったら、黒人は立って席を譲るというルールがあったそうです。このローサさんは黒人席に座って立ち上がらずに座ったまま自分の権利を主張したわけでした。それがルール違反として逮捕されてしまったのです。この事件をきっかけにバス乗車のボイコットが始まった。皆さんの よくご存知のお話だと思います。キング牧師を中心に主だった人々がその対応を協議したわけです。その当時のそのモンゴメリーでは1日5万人の乗客がバスを利用していた。そしてその7割が黒人であった。バス会社にとってボイコットをすれば損失はかなりのものである。そしてそれがニュースに取り上げられたら社会的な反響を期待できるのだ。早速彼らは4日後の月曜日にその作戦に出ました。キング牧師は人々が賛同するかどうか期待と不安が入り混じった気持ちで朝6時前の始発バスを見に行ったそうです。車内は空っぽでした。街では多くの黒人たちが歩いていました。その同じ日の午後、ローサさんは有罪宣告を受けました。夜の集会で彼らは乗車のボイコットを続けるかどうかということを判断する全員回収一同の集会を招集したそうです。そこになんと教会に5000人もの人が詰めかけた。キング牧師が回収に問いかけると全員がごそっと立ち上がりボイコットを続けるという意思を表明したということです。翌朝、人々は笑顔で歩いてそれぞれの職場に向かっていった。そして皆口々に We shall overcome という歌を口ずさんでいた。そしてそれは雨の日も風の日もそれから11ヶ月にわたって続いていく、そんな歴史の時代があったのです。そのバスに乗らずに歩いていく人々の中には足を痛々しそうに引きずって歩く高齢のご婦人もいたそうです。気の毒に思って声をかけると彼女はこう答えたそうです。私は自分のために歩いているのではない、子や孫のために歩いているのですと。翌年の1956年の11月に連邦最高裁がこのアラバマ州モンゴメリーの町のこの人種差別を違憲とした地方裁判所の判決を連邦最高裁が支持をしたということで、これは一つの大きな形となった結果だったのです。しかしそれで全てが解決するほど物事は簡単で甘いものではありませんでした。60年代に入るとこの黒人のデモに対して白人の反発が激しさを増していきます。デモ行進を阻止しようとする白人と警官隊の衝突が繰り返されるようになっていきます。キング牧師も逮捕、投獄、釈放の繰り返しでした。自宅が爆破されるという目にも遭いました。そんな中で教会のみんなの気持ちが一つにまとまるというのも苦労する課題だったそうです。白人の暴力に対しては暴力で立ち上がるべきであると叫ぶグループもありました。最高裁の判決から何年経っても地方の生活は現実はほとんど変わっていないという事実もありました。人々がその気持ちを志を維持していくというのは並大抵の努力ではなかったと思うのです。またある情報では白人の教会でも問題が起きていたというのです。白人の教会で白人の牧師が黒人の権利を擁護する立場を取ると教会員たちが一斉に無視をする。社会的に確かな地位にある立派な地位にある白人の信徒たちも黙って、そして献金をしなくなるという。 教会の財政が悪化していくというジレンマ、問題を抱えていたというのです。人種問題があらゆるところで分断を生んでいた。今も似たようなことが起きていることを私たちは知っています。しかしそんな中、彼らは1963年の8月、あのワシントンでの25万人の大行進を実現させるのです。私には夢があると語ったキング牧師の演説は歴史に残る名スピーチ、あまりにも有名です。すべての人間は平等に作られているということは自明の真実であるというこの国の信条を真の意味で実現させるという夢である。私には夢がある。それはいつの日かジョージアの赤土の丘でかつての奴隷の息子たちとかつての奴隷所有者の息子たちが兄弟として同じテーブルにつく夢である。いつの日か私の4人の幼い子供たちが肌の色によってではなく人格そのものによって評価される国に住むという夢である。ただこの有名なあのデモ行進をもっても全てが解決に至ったわけではありませんでした。その後も全米各地で衝突が頻繁に続く。そしてキング牧師も1968年の4月4日に白人の銃の前に命を落としていくわけです。こんな運命をたどったキング牧師ですけれども、彼の足跡を見ると、今日の聖書朗読で読んだペテロ第一の手紙2章にあるこの魂の牧者、監督者としての働きを、キリストの働きを部分的にでも担っていたということがよくわかると思います。もう一度このペテロの第一の手紙2章の22節からを読んでみたいと思います。この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって、自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで、義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は魂の牧者であり監督者である方のところへ戻ってきたのです。罵られても罵り返さず、暴力で対抗されても暴力で返すことをしない。キング牧師はデモ行進の参加者に実戒と称して党の戒めを渡し、それを誓約書としてサインさせていたという話もあります。その党の戒めをご紹介します。1、イエスの教えと生涯について毎日黙想せよ。2、非暴力運動は正義と和解を目指すものであり勝利を目指すものではないことを明記せよ。3、神は愛であるので歩くときも話すときも愛を持って行動せよ。4、すべての人間が自由になるために神に用いられるよう毎日祈れ。5、すべての人間が自由になるために個人的な願望を犠牲にせよ。6、味方に対しても敵に対しても礼儀についての普通の規則を守れ。7、他人のためにも世界のためにも 定期的な奉仕をするように努めよ。8、拳と舌の暴力を慎め。9、正しい精神と肉体の健康を保つように努力せよ。10、運動とデモの指導者の指示に従え。キング牧師の成したこれら一つ一つの技によって、今まで劣等感で沈んでいた人々が立ち上がるという経験をしました。1964年の7月に公民権法というものが成立しました。強制力をもって平等を保障するものだったのです。デモ行進と形になるこの公民権法の成立、しかしそれでも人々の心は容易には変わらなかったのです。変わらなくとも彼は大勢の群衆に暴力に対しては非暴力で立ち向かうということを徹底して説いていったわけです。イエス様は魂の牧者として私たちにも働きかけてくださっています。あなた方は癒されました。魂の牧者イエス様の働きには癒すということが含まれています。劣等感、在籍感という病から癒してくれるということです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、私たちは皆いろんな思いを胸に抱えさまようことがあります。さまよう、それは正しい方向を見失っている状況です。間違っていることにも気がつかないでいることがあります。それに対して魂の牧者であるイエス様は御言葉を通して悟す、教えるということをしてくださいます。そして私たちに勇気と希望を与える、励ますということをいつもしてくれているのです。たとえその人が亡くなったとしても、生きている人の心の中に、記憶の中に残って、その人は魂の牧者、そして助けてとして勇気と希望を与えてくれることもある。そのことを思うときに、人はどんな状況にあっても魂の牧者イエス様の教えに従う限りにおいては、自分も魂の牧者となることができるのです。修法の瞑想の言葉をご覧ください。これは希望への光、架空時代の希望という本の良い羊飼いというタイトルがついているその章の中から抜き出したものです。この文章とこの後に続く文章も合わせて読んでみたいと思います。我々にはどんな試練の時にも決して我々を裏切られることのない助け主がいる。主は我々が誘惑に抵抗し悪と戦い、ついには重荷と悲しみに押しつぶされてしまうがままに放っておかれない。私はあなたの悲しみに耐え、あなたの戦いを経験し、あなたの誘惑にあった。私はあなたの涙を知っている。私もまた泣いたのである。人間の耳に聞かせられないほどの深い悲しみを私は知っている。あなたは自分が打ち捨てられた孤独な人間だと思ってはならない。この地上にはあなたの悲しみを心の琴線に感じてくれる人がいなくても、私を見、そして生きなさい。私たちはどんな状況にあっても魂の牧者に 助けを求めることができる。そしてどんな状況にあっても御言葉に従い魂の牧者と協力する、小さな魂の牧者として周りの誰かを助けることができる。そのことをいつも覚えていたいと思います。神様の祝福を互いのために祈り合いましょう。